青森健やかナビ、生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。今日は協同組合宅建理事長の川島克美さんにお話をお聞きします。川島さん、徳さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は川島理事長にご病気をされた体験についてこうお聞きしていきたいなと思っているんですが、その前に少しあの川島さんのこうプロフィールといいますか教えていただいてもよろしいですか。
まず蓬田村で18年村民やりまして、それから東京都民8年、それから現在は青森市民になってから40年ぐらいでしょうかね。
そうなんですね。
その間東京都民の時はたこ焼き屋、学生とですね、学生4年ぐらいやりましたかね、それからたこ焼き屋4年ぐらいやりました。銀座8丁目で屋台のたこ焼き屋でございます。それから青森に帰ってきて、広告屋13年、それから同じ青森で家具屋を4年、それから不動産屋、現在ですね25年ぐらいになりますかね。4つの屋を体験しました。
なるほど。今日その病気のお話をお聞きしたいっていうことで、ご病気になる前のどういうふうな生活習慣についてちょっと教えていただいてもいいですか。
一言で言いますとね、相当悪だったんですね。全て体にとってですね。まず酒はガンガン、これはたこ焼き屋のところからですね。
それ20代ですよね。
20代です。だいたい6時から飲み始めたとして7時ぐらいまでは自分で飲んでるんです、お酒を。ジョッキをその1時間ぐらいで 4,5 杯いっちゃいますから。
すごい。
ビール。いいペースですね。
そうすれば7時ぐらいので出来上がっちゃって、7時から今度は酒が私を飲み出してるんですね。
そう、納得してるね。
これが延々と続くんです、午前様まで。
なるほど。
それからタバコも1日、特に広告をやってた時、なかなかアイデア出てこないとか、そういうことあればイライラしてですね、1日200個から3箱、チェーンスモーカーとよく言われてました。でその上で今度また夜出かければ、夜の街で酒タバコ、本当やりましたね。その他に当時いろんな方との付き合いを大事にしなきゃダメだと思って、麻雀、これも夜更かしですね。
でタバコ吸いながらやってね、そうなんですね、やることになるんですよね。
休む暇がない、
ほとんど寝てない、いつも酔っ払った状態で寝てない、これ体に一番悪いこと。今考えてみますとね、
想像を絶する世界。
これがずっとその不規則な生活をですね、
それは
またボロボロになるのは当たり前なんですね。
でもある時そのご病気が分かったということですね。
そうですね。
何のご病気だったんですか。
ですね、膵臓がんの分かった時はステージ4でございました。最後の段階ですね。がんというのは0、1、2、3、4ですから、4が最終段階でございますね。
いつのことだったんですか。
58歳の時ですかね。今から10年前ですね。
10年前、
10年だからがんになってからおかげさまで生かされております。
お医者さんは何ておっしゃったんですか。
本当にもう手遅れの状態で、手術をした方がいいか、本人を苦しめないでこのままやった方がいいのかって。でおかげさんで胃を4分の3、ステージ4っていうのは転移してるっていうことですよね。いろんなところですね。だから膵臓の一部、それから脾臓は全摘、それから大腸も一部ですね。これいろんなものを、結構生々しい写真を手術終わってから見させてもらったんですが、結構の量でしたね。
いや、そうでしょう。
ただそれ全部取れるということはなかなかないんですね。それでそれをなくすために抗がん剤は必要でしょうというふうなことですね。
お医者さんからも退院の時にお話があったんですか。
そうなんです。大抵の方は膵臓がんって言ったら 1,2 年でね、残念ながら他界されちゃいますんで、そういうことをおっしゃったのかなと思いますけどね。で長く生きてたまに稀に稀にだけど5年ぐらいかなっていうあたりで言葉終わりましてね。でそれ耳には私一応聞こえてましたんで、その時ね、そっか、私はもうそういう状態なんだということで。
お医者様から手術の後に余命 1,2 年、もって5年じゃないかっ まれにということをお話しされたということだったんですが、その時のまあ心境であったり、どのようにその状況に向き合われたのかということを教えていただいてもいいでしょうか。
なかなか言葉で言い表せないですが、本当にエネルギーがないですし、それからまあどうしても死を、
はい、
考えちゃうんですね。
そうですよね。
これはなった人でないと本当にわからないのかなと思いますけどね。不安に怯える、QOL は最悪なものになる、それからエネルギーはない、先行きがわからない、明日この世からいなくなっても当たり前っていう立場に置かれてますんでね、まあ、そういう中でムンクの叫びっていうあの絵ありますが、あれがいつも頭の中に浮かんでましたね。
なんかこうそんな中で、でも体の治療はこう続けてないといけなかったんですよね。
そうですね。心の方はそういう状態でも、そういう弱った体でございましたから、まず強くしようということで肉食ですね、一生懸命やってたんですよ。それから抗がん剤を打ちながら5年間毎月3回ですね。お金も大変でしたけど体も大変でございました。
辛いってね、
聞くけどだるさとかね。
そうです、そうです。
あと食欲出ないとかね。
そうですね、
今出てきて不安になってくるみたいですよね。
そうそうそう。
でも肉をね今食べてる、
はい、でところで、それが最初の頃だった。私のもしかしたら人生を変えたある先生と出会ったんですよ、漢方のですね、まあ、その方は西洋医学もやっている小児科の先生だったんですが、その方から肉はやめなさいって
言った。あ、そうなんですか。
こういう命令を受けまして、その時点退院してから半年ぐらいからですか、肉は一切やめました。5年間は肉食はなしにしました。あ、
ちなみにその肉はどうしてダメなんですか。
やっぱがん細胞も一緒に育ててしまう、
自分の体も育てるけどですよね、なるほど、
というふうなことで教わりましたですね。だから今はがん細胞を死滅させなきゃいかんだと、抑えなきゃいかんだと、そういう時に、だから自分の体はちょっと細っても野菜でちゃんと人間生きていけるからと、がん細胞に栄養を与えちゃダメだよということの意味なんでしょうね。それは今でも10年経った今でも野菜が中心の
そうですか。
がん細胞を叩いていくっていうことはやっぱり副作用なんかも結構ありますから体も弱っていくんですよ。それでうちの家内なんかと一緒にいろいろ散歩、包み川の土手をですね、ちょうど春から夏にかけての時期だったもんですか、退院した時が、で土手を歩いて日光を浴びたりですね、胸元にその春の季節の風を入れてリフレッシュするとかですね、そんなことをそれ歩いたり泣いたり、それから眠る、眠ることも非常に
ですね、睡眠大事だって言いますもんね。
そうですね、健康にとって本当大きな要素だと思いますね。そういうふうなことで、まあ、落ち込み回復の三原則というのは歩く泣く眠るっていうことを聞いたものですから、泣くときはやっぱり人前ではなかなか泣かないですね。いっぱいそういうふうなことはしましたね。
こうそばにおられたその奥様の、こうご協力といいますか、奥様は
そうですね、まずそういう自分の心が不安定ですし、ものすごく病人ってイライラするんですよ。正常な時は見逃せることでも、もう細かいことでも何でもケチつけたりですね、そういう部分でまず心の部分ケアするのが大変だったと思うんですね。それから食事関係のところも、野菜と言えば今度大変なんですね。いろいろ今でも同じものを食べてるんですけど、ブロッコリーだとかパプリカだとか、黒ニンニク、レモン、それからキノコ汁とかですね、そういうふうなもの、野菜中心の1日やっぱり15種類ぐらいの野菜作っていただきましたね。でそれを毎日食べさせられて、その時まで自分から食べるっていう習慣ないもんですから、今自分から進んで食べてますけどね。 というふうなことで、
奥さんが薬なんだよ。
そうですね、
奥さんが薬、
それもありますね。そうですね、だ今でも頭上がりますいうこと入ってきてます、
ね、癌と宣告され、その後手術もして、そして、抗がん剤もやって、本当に大変な時期をこう乗り越えてこられたという話を今伺ってるんですが、こうさらにこうどういったことを具体的にされてきたのかということをお話しいただいてもいいでしょうか。
はい、はい、そうですね、生活習慣、がんっていうのは生活習慣病だと思ってますんで、生活習慣を全部変えると
なるほど
いうようなことで、食生活、それから規則正しい行動ですね、そういうふうなこと、それから睡眠もたっぷりとる、
はい、
病気になる前と正反対のこと
を、あ、なるほど、
まず一つ行動部分ではですね、したというふうなことです。今もそれ続けてますけど、だから考え方ですが、これはネガティブとか、ポジティブということは病気になる前考えてなかったんですよ。ガムジャンに走ってましたから。
なるほど。
でも病気になってやっぱりネガティブな考え方になりましたんで ね、
ね、
これをやっぱりどの本読んでもポジティブにならなきゃダメだよと。それでないと免疫が上がらない、結局がん細胞をなくする、叩いてくれる、そういうのは免疫だというふうなことを書いている、青森県出身のですね、民間屋出身なんですが、アボトール先生という、
はい、
免疫革命というその本に出会いましてね、で、そうか、自分の体を強くしなきゃダメなんだなということ、はい、それでポジティブに考えなきゃダメなんだと、免疫を強くするためにですね、その方法を考えたというふうなことですね、
はい、どうすればいいんですか、ね、ポジティブに考える、
なんかに熱中することですよね、病気をとにかく忘れるような、カラオケでも何でもいいと思いますよ、熱中するの趣味でも何でもいいんですが、私の場合はたまたま、はい、仕事ですね、これ毎朝、出張と魚釣り以外は8時半に必ず会社出ております。
わ、すごい、
すごい、
そのヘロヘロの時でも行きました。
あ、そうなんですね、
これが一つ心の支えになったのかな。
なるほど、
はい、
そういったお仕事の他にもいろいろこう活動されたこととかがあるんですか。
そうですね、ロータリー活動をやって 12,3 年ぐらいになりますかね、それから更生保護活動とか、はいはいはい、それから高齢者支援の NPO 法人のものとかですね、仕事以外にですね、はい、そういうふうなことでできるだけ自分の周りの人、家族とかそれ誰でも考えるんですよ、それよりももっと範囲広いところの人たちのためになることできないかなというふうなことです。
そういったその社会参加、はい、いろんな活動の中で、はい、こう何か感じるようになったようなことっていうのは終わりですか。
やっぱり人の笑顔が見れると自分の脳も嬉しくなるんですね。
なるほど、
これが実は免疫を高くする一番の、オキシトシンとかベータエンドルフィンと脳快感物質がどんどん出てくるんです。これ脳科学者も言っておりますけれども、はい、だから人のためにあって人が笑ってくれる、喜んでくれる、それが実は自分の病気を治す、はい、まあ、薬も大事かもしれないけど、それよりももしかしたらもっと大きな薬なのかもしれない。
なるほどね、
人のためにやるということ、
ね、大事大事、
ね、うん、こうこれからに向けての何か今のご心境とか、はい、こうお気持ちとかってお聞かせいただいてもいいですか。
まあ、できれば同じようなこういう苦しみを抱えている方がたくさんこれからまた増えてくると思うんですね、ですからがんは何も死ぬ病気ではないと思う。医学も生活環境もものすごく良くなっちゃいましたよ。戦前あたりは人の命50年だったのが、
ね、
今も30年も長くなっちゃった
んですよね。
これは生活環境変わったり医学が進歩したりというふうなことだと思うんですが、だそういう中で高齢化してきてますから、がん患者っていうのがどうしても増えてくると思うんです、だその方々、そういう悩みを抱えている方がいれば、もし私みたいなもんでよければ FM 青森さん、ここにですね、行っていただければ、いつでもお話ぐらいは一緒にですね、させていただいてもいいかなと思って、ね、体験談だけですけど、私医学は全然知識ございませんので、体験談だけでございます、
はい、うん、病気ってほらやっぱり病院に行けば 治してもらうっていう受け身ですよね、はい、ね、でも今日の話聞いてさ、受け身じゃないんだよね、
なるほどね、
うん、やっぱり自分が主治医って言ったように、それ自分の中で病気をまあ確かに医者にも手伝ってもらうけども、はい、その他の、治療っていうか笑顔になるで 、はい、生きていることを自分で感じるために、まあ、いろんなことをしてあげる、それが全て薬っていうかね、
は
い、
そうですね、
なるほどね、
うん、すごい
そうですね、うん、
勉強になりました、
はいね、笑顔でね自分に気持ちのいいことを私たちもやっていきたいですよね、
はい、
はいはい、今日は協同組合宅建理事長の川島克美さんにお話をお聞きしました。川島さん、徳さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。